はい、猫村ラジオ、年末の映画振り返り会を始めたいと思います。では皆さん、はい、はい、開けましょう。
はい、
はい、
おお、いい音。
乾杯。
乾杯。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
まだ12時にもなってませんが。
はい、
ほい、
あ、ネコムラジオあれなんですよ、半年ぐらい休んでたんですよ。
うん、
あ、そうだ
ね。あ、そうなんや、
うん、
なんと、
そうそうそう、あの結婚したりなんだりで、
う
ん、
おめでとうございます。
すいません、はい、
バタバタしててね。
バタバタしてまして、はい、で、なんか久しぶりにっていうことで、まあ毎年あの映画振り返りはやってたんで、ちょっとここで復帰させるのがいいかなと思いまして、はい、
待ってました。
私ネコムラと、今日はゲストが3人いますが、こう行こうか。こう行こうか。はい、じゃあ、中川くん。
はい。去年も参加させてもらいました映画館の友達の中川です。お願いします。
はい。
私も、同じく映画館で一緒に働いてたフルノというか、
うん、
キーコです。お願いします
。あーす。
あーす。私も同じく去年参加させていただいたピカです。うん、お願いします。
ピカさん、
はい、
お願いします。はい、お願いします。はい、という感じで、はい、さっきまで割と普通に喋ってたのに、はい、ラジオが始まると皆さん目を合わせてくれないと
緊張する最初はね、
まあまあ、これ今画面消したんで、
はい、
まあまあ、いつも通りね、もう3回目ですよ。
確かに3回よく続いてるよ、はい、3年
続いてるよね、うん、すごいよね。
なんか年末来たって感じになってきた。
これすると恒例の
恒例の
恒例の、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
2022年ね、まあ、まだコロナ禍って感じもまだありますけど、
うん、
うん、まだ、
はい、
まあでも映画館がもう通常運営してるので、
うん、
もうポップコーンも食べれるし、う
ん、でもコロナのおかげで今イベント割みたいな。
あ、そうね、
素晴らしいね、
イベント割。あ、俺あれ なんかよく知らんねんけど、
わお、
どうなって
る。あれがですね、
うん、昨日あれで見た
もんね、まあ、今結局その、うん、ワクチン接種をして
る
方のみで、
はいはいはい、
まあ、映画館に特化したイベント、う
ん、あれ陰性証明もいけるんじゃなかった。
あ、陰性証明、
証明
あダメなのか。
そう、多分3回目の接種を完了して
送らないといけないから、あの写真を撮って、
うんうんうんうん、
でムビチケを、イベント割のムビチケを買う、
うん、
ネット上で。そうですね、うん、
それムービーチケ公開してからでもいいの。
公開してからでもいい、
しどの映画館でも使えんねん。
そう、で何枚でも、何枚っていうのを自分で買うときに決めて、うん、もうそのイベントは例えば5枚やったら5枚買って、
うん、
その5枚は自分が持ってて、
うん、
で番号を控えられてて、
うん、
で例えば東宝とかリーブルとか、
うん、
そういうところの、まあ、あのインターネットの購入サイトでムービーチケを使うっていう、
うん、番号入れるやつ、
ね、番号入れたら、
うん、
もうそれイベント割の分が適用される。
何本なのあれ。
1200円。
レートより安いんや。
そうね、
うわ、昨日普通にレートで見た。
あ
そういうことか。
声かけてくれたら持ってたのに。
あらら。
でこれが1月31日まで
使え
るから、
ちょっと1ヶ月。
使おう。
めっちゃいいよね。
めっちゃ得ですよね。
めっちゃ得。うちもめっちゃ買ってる。
いつからやってんの。
12月の頭。
あ、そうね、全然知らなかった。まあでも12月そんな見てへんか。
まだいけるな、巻き替えてる。
そうそう、僕この間、そう、昨日稽古見たのとがレイトで、この間パルシネマに行って、日本1300円やからあんま関係ないっつうか、
うん、パルシネマは多分使えへんしね。
あ、ですよね。
あ、そうなんですか。
多分普通にネット予約できるっていうのは多分最低限
あると思う、ね、のあれができるとこじゃないと。
パルシネマちょっと伸び付けね、
嬉しそうだね。
残念ながら
パルシネマ
券売機やからね。
すごい、いいとこ、
あの食券みたいな券売機
素晴らしい。
そうそうそうそうそう、はい、というわけで今年はね、中川くん、ピッカさんは
そうです
ね、あまり映画を見れていないという。
4ヶ月日本離れてたので。
わお、ね、
すごい、
だからもう、ね、
すごいセリフ
日本4ヶ月
だからちょっと映画見てる本数少ないけど、
うん、
まあでも良かったのはあったっていう感じですね。
どうすること、あ、まあまあ、その今映画振り返りの回やって、その後ねちょっと外国の日本を離れた話も聞きたいんですが、
海外の映画館話もちょっとしたいですけど、
行
ってないけど
見てない見てないや、あ、で、あ、どうする、ベストある、発表できるぐらい、
ベスト3ぐらい
でした
それで行きましょうか。
僕らは3で
OK です、うん、はい。キコさんはどんぐらい見ました？
でも私今年、はい、あの前の時言ったか分からへんけど、
うん、
前は転職しますっていう休みの時やって、
はいはい、12
月と1月が丸々2ヶ月休みやったんですよ、
うん、
その時にバリバリ映画見たけど、うん、2月から新しい職場で働き出して、
うん、
めっちゃ忙しくて、
うん、
あのもう日々のレートは全然いけんくなって、うん、そう
だね、
その1月の貯金があったけど、でも今年は一応400本は越しました、うん、今の段階で。
え、しかもそれは映画館だけで。
そう、新作というか映画館
で。平日のレートいけなくて400本
そうだからちょっと生活が土日に集中するっていう、
うんうん、
1日最高何本いったんです
か？あ、でももう5本以上見たらしんどいから、
うん、
あの
5本以上は無理じゃない。
4本にはしといたけど、うんうん、でもどうしてもみんなも思わらへん時は5本入れたけど、う
ん、だってね24時間なんですよ。
そうなんですよ。
1日で7時間寝たとして17時間なんですよね、
うん、
1本2時間の映画5本見たら10時間じゃないですか、
うん、
映画見てるかご飯食べてるか、てる
しかも映画館ってさ、こうなんか間がね、
確かに
横があってあれがあってで、
5本っても
ようやりますね。
そうなんですよ。もうでもね、正直あの全然おすすめじゃなくて、うん、1本目見た映画なんて夜覚えてないから
あんまり
全然おすすめじゃない、まあ、でもあの見たいだけのためだけに、
うんうん、
あの1日無理やり組み立てて、まあ、でもやっぱ普通に遊ぶ時もあるから、
うんうんうん、
詰めれる時詰めて、
うんね、今日も来ていただいてる
って感じで、
ストイックな。
ちなみに今日が日にち言っとくと12月18日日曜日なの で、
はい、今から年内公開のやつもいっぱいね。
そうそうそう、だからもうちょい、だからもしかしたらここから以降はランキング変わるかもしれないけど、 あでも稽古見れたから、
うんうん、
もうさすがに変動したのやつ大丈夫かな。
あ、そうそう、去年僕はあのあれや、偶然と想像がまだで、
ああ
そ
うか、
結局僕1位にしたんですよ偶然
と。そうですか。
そのくらいのクラスのやつがね、あれば、
うんうん、何がある、うん、皆さん多分
残り
手元のスマホで確認してますけど、
そばかすぐらい。
でも結局昨日公開のアバターも見れなかったし。
あ、そうか、アバターも、うん、
だから見れてないなっていうのはあるけど、
アバ体験できへんかった。
アバ体験、
うん、
いやだからアバター見てから、
うん、
稽古見たらもう映像のレベルの、うん、そのいい意味の稽古のと、
うんうんうんうん、
アバターのもう今の最高レベル映像と、
あの
そこをちょっと、
うん、
あの
何万倍予算が違うのかって僕それについて今日めっちゃ喋りたいんですけど、
そう、あわよくちょっと歩いてくるときに喋りたのでああこれ後になったなってなりましたね。
まあでも昨日稽古全員同じ日に見てるから、まあ、同じ温度感で喋れるかもしれない。
やばいね、昨日の夜冷凍ぐらいで
劇場違うかったのにね。
劇場違うけど
ね、
難波の夜と
結構最初でしたね。まあまあまあ、はいはい、なという感じで400って、
そう、だ
からそれなんかあれ、その劇場以外ではあんま見てないですよね。
そうなんですよ、劇場以外で見てたのはほんまに20本、
うん、
30本ぐらい、
うん、
でも私ちょっと今年あの結構しょっぱなにコロナになりまして、
あ、そうなんですか。
そう
でコロナの時はあの劇場行けへんしなんか初めてあの、
うん、
何海外ドラマ見ようってなって、
うん、何見たんですか？
ね、ウォーキングデッドをドラマで言われててもう一個も変わってなかったから、
しかもちょうどあれじゃないですか、ディズニーチャンネルにあるじゃないですか。
そうそうそう、ウォーキングデッドとロキとワンダービジョンを見ようってなって、そんなことをしてました。だから初めて配信に触れるというニューな出来事
初めてやったんですね。
でウォーキングデッドそのめっちゃ頑張って、
うん、
なんか7、うん、シリーズ7がすごい分岐点で転換って聞いて、うんうんうん、そこまで頑張ったけどそこからもう止まりました。
めっちゃ多い。え、今何本あるの？
11
今見てるやん。
今11の途中
11。
いやでも全然まだまだ面白い。
いやもうニーガン出てきてニーガン倒したところでもう
ピーク超えた。
もうピークですね。そこがピーク。
そっか、じゃあでもうさ映画館行けるかようなんだからさ、もう続き見にやじゃあ今年からウォーキングデッド7まで止まってしま
った。シーズン2までのドラマとか2とか3ぐらいやったらまだ頑張れるけど、
うんうんうん、
10とかいったらもう
そうで、しかも今思ってないって言われたらあそうなんてなって
確かに
やばいですね。じゃあはい、あ僕ちなみにあのドラマから言うとあの20シーズン今年は20、今見てるまだ進行形で見てるのが3つぐらいから全部で23シーズンぐらい。
めちゃくちゃ見てる。
あの、うん、旅中にハマった海外ドラマがあって、
どうぞ、
ペーパーハウスにドハマりしました。
うん、
めっちゃ面白
い。本家の
韓国、コリアンじゃなくて、
うん、
めっちゃ面白かったね。もう止まらないんですよ、もう次から次。
スペイン、
スペイン、
うん、
でスペイン語にハマり、なんかスペイン語の歌いいなみたいな。ちょうどその時スペイン語圏内にいたんで、すごい余計
かっこいいセリフが入ったよ。さっきのスペイン語圏内にいたんで。
スペイン語圏内にいたことないですよね。スペイン語圏内ってどこやろって話ですけど、ね、
南米です。
ああ、そっか、南米ってほぼスペイン語、
ほぼスペイン語です
。すごい、本場でそれを見たっていうのが素晴らしい。
そうそうですね。
南米、南米行きて。
でもスペイン終わった後に見たんですよ。だからスペイン中に見てたら、うん、もうそれこそスペイン銀行行きたかった。スペイン中央銀 行、
あ、そういうこと、ロケ地、
ロケ地になるかなってい う。行きたかったけどね。
すごい楽しそう。
そうそうそう、ドラマはね、まあまあ、あの3回やってますけど、映画振り返り、毎回ドラマを、今年はドラマを見たみたいな、
うんうん、
結構まあ最近増えてるな。まあまあ、でも去年と一緒ぐらいかな、20シーズンでって感じで、うん、映画は僕は60本ぐらい短編とか入れて、
うん、
で、今年公開が28本ぐらい、
だから去年と一緒ぐらいかな。
そうそうそうそ
う、
うん、去年もなんか60ちょいって言ってた気がする。まあね、近年あの100切ってますけど、で映画館で22ぐらい見たかな、
うんうん
うん、新作映画をって感じ、うんうん、あとはちょっと遅れて配信とかで、
うんうん、
今年公開のを見たかなっていう中のベストを、はい、今年も私は5本。え、結構さん、あれですか、用法
でもなんかね、そう、用法分けて10本ずつあるけどなんかあんまり今年は皆さんに、
うん
うん、これが面白かったんですって言って分かるやつめっちゃ少なそうみたいな。
ああ、そうなんや。
なんかその邦画が特に、なんかめっちゃ抜けてるやつがあんまなくて、
うん、
まあ面白かったって鳴らすとこれが入るんかなみたいな感じになっちゃいました。多分説明しても難しいから、なんかさらっとかなと思ってます、
うん、今年もなんか細かい資料がありますけど、
そう
書いてますね。あ、そうそう、で、そうそう、猫村ラジオあれなんですよ、これは休止してたけど、前回があのトップガンの回なんですよ。6月
だった。6
月ぐらい、
うん、
ちょうど、ちょうど1、
半年、ね、
そうそう、キーコさんが仕事帰りで電話で、
そうそうそう、夜に入っちゃう、ベンチ座って喋った覚えてる。
そうそうそうそう、
トップガンはもう殿堂入りでいいんですよね。
そうそうそう、あの、そう
そうそう、トップガンはもう
殿堂、うん、入りでお願いします。あの、だから、
もうだから結局全員満場一致で、
うん、
トップガンがナンバーワン今年の映画やったっていうのはもう、
うん、去年、一昨年の何だっけ、あれ、半地下のパラサイト、あれが殿堂入りでって言ってみんなランク外になったけど、今年はまあトップガンランク外でいいですか。
僕もあの今年1位でした。
私も1位でした、
うん、私も1位です。
あ、
でも多分中村くんちゃうんちゃう。
なんか別に殿堂入りは殿堂入りでいいんですけど。
いや、これだから、これだからね、ちょっと時間経ってるからやけど、うん、これ先週トップが見てた。
あ、まあ、それはね、
こうなんか、だから
頭がやられちゃってるからね。
そう、そう、だから、うん、もう
違いない。
そう、だからちょっと間空きすぎてるけど、年末まで、うん、でも、うん、まあ
間違いなく今年面白かったね、
一番。確実に映画館で一番面白かったのは、
楽しかったのは、それは一番やな。
私もうそれで1回回やってますから、うん、でもそれはやっぱり、
うんうん、それだけのために回開きたいと思うぐらいだから、
うんうん、もうトップガンの話なしってこと
で、
ね、そこで供養した。
OKOK
いいんですけどね。もう来てるよね、 U-NEXT とか来てるよね。
もう配信あるんじゃない
かな、ね、配信ね、まあ、ただ配信で見てもって感じ ですけどね。
もうね、
飛行機の中にもあったけど、あったっけ、結
構ありました、
あった、
飛行機の中で見る、
面白いよ。
落ちる落ちるって
思う、飛行機とか見えた。
いや、でも私前一人でモロッコ行った時に飛行機の中でファーストマン見たんですよ、うん、演技でもないと思いながら見てて、
うん、ファーストマンって
何だ、あ、ロケットマン、ファーストマン、
アポロ13、
うん、宇宙に、
なんだ、あ、そうですよね、最初飛ぶ、
ゴズリン、
普通に一人落ちて死んでるんですけど、縁起でもないかと思いながら見ました。っていうこともありながら、
はい、ということで、はい、じゃあ皆さん発表をしていきたいんですけども、毎年恒例、中川くんから、
あ、僕からいきましょう
か。中川くん、
それこれやったかな、
そんな探し物みたいな感じ。
いや、もう今回ね、全部聞き返したんですよ。
あ、
去年の一昨年の、
いつもながら真面目やね。
ああ、真面目やな。
しかも長くなかったですか？
長い、めっちゃ長い。
なんか全然長くなってる。
めっちゃ長くなっ
どうぞ、今年、多分映画館で見たの 10本ぐらいで、まああの後から10本もないか、後から見てんのを合わせて今年の多分15本ぐらいなんですけど、3本は、窓辺にて、
これ何？
3
本？
3
本？純不動？
純不動？
純不動？
純不動です
けども、はい、純不動、窓辺にてきた、
窓辺にて、
はい、
探す、
探す、来た、それさ、昨日見てなかった
昨日
だからかも、探すもだよ、
いや、
ああ、ね、
配信で、
あと稽古、
おお、ね、稽古入りました。
で、一番思んなかったのが、
思んなかったの、
怒ってるやん、わかってくれるやん、
そんなあったっけ、
ちょっと思い出しただけ、
はい、同意見です。
へえ、
あ、そうなんや、
これ、ネグマフ君
言ったね、言ってたね。
で、あの、アニメ部門は
なんか増えてる、
見てないけど
今年増えてる。
でも
え、これアニメ良かったやつ、
コナンめっちゃ良かったです。
あー、見てるな、
コナン、
コナン、
なんとかハロウィンってやつ、
そうそうそう、
ハロウィンの花嫁みたいなやつ、
ハロウィンの花嫁、
へ
ー、めっちゃ良かったです。
あれ、コナン好きやったっけ。
僕ね、あんまコナン見ないんですけど、映画ぐらいしか見てなくて、もう時間潰しで見て、見終わったと思う、めっちゃおもろかった、ね、
めちゃくちゃ意外というか、なんでそう、そうなんや、
めっちゃ面白くて、
へー、
すげえと思って、
へ
えっていう話です。なので、まあ、
あ、じゃあとりあえずこういう感じで、
そうそうです。だから、まあ、コナンはもう別ですけどアニメなんであれですけど、まあ、その3本と、ワーストちょっと思いやつだけ、
へえでもあれや、全部オール邦画やん。
そうなん
ですよ、まあ、
洋画がそもそもあんまり見てなくて、まあ、トップガンと、ドクターストレンジ、
あ、そうやね、 MCU あったよね、
そ
う
と、
そう、
ブラックパンサー、もう、もう
ばっかりやん。グレーマンも見たじゃん、
グレーマンはまあ、
あ、
配信や
ん、まあ、配信やけど、
配信も
見てますよ。でもあれも映画館でやってたよ、ちょっとだけ、
まあ、だからあんまりそれしか見てないですよ。
へえ、ちょっとコナンの話めっちゃ気になるけど、
めっちゃいいけど
コナンどこが良かったんですか。
確かにどこが
良かったんですか。なんか、これ子供見るより絶対大人の方が面白くて、なんか、あの、まあ、今回の話が、コナンあんま関係なくて、
いつもやね、
そう、出てくる、出てくる、
コナン出てくる、
出てくるか、
コナン
出てこない、
出たんで見た
ことない、
出てこない、やばい、コナンはあんま関係なくて、まあ、あの警察の、なんか多分ずっと僕、今までの過去すの
なんかあれだ、いろいろ出てくる、
そうそうそうそう、
途中から出てきたキャラ
の、あの、天野さん、天野さんの、その仲間の話、で、前に天野さんの仲間が爆弾犯に殺されてて、それも多分アニメなんか映画なのかで多分やられてたみたい、僕は知らなかった、それ知らなくてもいけてて、それもまあすごいなっていうのと、それを、まあ、安室さん の、 その警察学校の時からの同期たちが、まあ、奮闘して今回の、まあ、
安室さんっていい人、
いい人、
あ、いい人、いい人です。黒の組織とかじゃない、
ね、黒の組織じゃない、
あ、じゃない、警察の人、
警察官で、で、
あの、ニット帽かぶってる人、
え、ニット帽かぶ
ってる、あ、それ違います、それ赤井さん、
赤井さんか、
あ、赤井さんか、だからその、まあ、警察学校の同期たちが、あの、まあ、まあ、一人殺されてるから、まあ、その犯人に対して、まあ、みんなで立ち向かっていったっていう過去が あってんけど、その話もめっちゃ友情がすごく、なんか大人になってからの、
ああ、そう、そっか、
そこがすごく、
子供は別に、
そうそうそうそう、あの、警察学校の時の思い出のとかもきっちり流してくれて、なんか大人になってるからこそこういう なんだろう、学生とかの時の友情がすごい分かるというか、だから人が人を殺されたことに対してみんなが一生懸命になってるのとか、仲間のために頑張るっていうのとかって、なんかちょっとジャンプ要素に近いというか、
あ、
いや、サンデーや、怒られるやん怒られるよ
なんかちょっと、
まあ、通ずるものがね、
通ずるものがあ
って、中君ジャンプ好きやもんね、
ジャンプ好きや
から、ジャンプとサンデーってそもそも違うん、
全然違う、
あれやよ、 DC とマーベルみたいなことや、
あ、そう、あ、なるほど
なんか、そこの要素がすごく大人に響く、今回はすごく響くんですよ、ね、
コナンもうメインターゲット30代なん
で、確かに確かに、でも平日一人で見たけど、子供ももちろんいないし、 大人ばっかり
夜
いや平日のお昼みんな、だから子供はもちろんいないけど、本当大人結構年齢層も本当にね40、50代から、ま
あ、コナンはあのドラえもんとかしんちゃんに比べてレイトがあるっていうね。
そうですよね、
昼から大人なんやな。いや
もう推理とかじゃなくてストーリーが良かったってこと。
ストーリーがめっちゃ良かった。
推理
推理
推理のアニメやって忘れてた。
名探偵名探偵
な。本当になんかコナンが取り役で、コナンがコナン
サイドストーリー的な感じかな、もはや。
まあそうかな、
スピンオフ的なね。
そうコナン の、うん、あの探偵団の子供たちは、うん、もう完全に引き立て役で、もそれ以外の話やから
いわゆるほんまにサイドキックでな、
すごい なんかうまく伝えれないけど、見ても全然面白かった
な。そっから見ても大丈夫。
全然大丈夫。
でも確かに今年その私の周りでもコナン好きな20代30代たくさんいますけど、
うん、
なんか今までの子なんで一番良かったっていう人やっぱりたくさんいたので、まあ、ずっと見てる人にもやっぱ響くものがあったと思うし、安室さんファンがいかんせん多いんですよ。
ムービーズなんですよね。
かっこいい、カリスマ性すごいんや。僕あれはあまり見ないけど
メロメロになってね。
面白
でもすごく良かったっ
い。いきなり変化球きたな。
でまあ、言っちゃおもんない話は最初にしとくと、
あ、はい、
どうぞ。私も
いいと思う。怒ってんの珍しくない。怒ってんの言っても僕やと思う。
好き系じゃないですか、うん、だから見に行ってるんですよ、
うんうんうん、
でめっちゃ期待して見に行ったし、
うん、ちなみにタイトルをもう一回言ってきます。
ちょっと思い出しただけ、
はいはいはい、
クリープハイプが、
そうそう、
出た。でクリープハイプ、あ、ごめん、いいや、
あ、
どうぞ。
そうですよ、クリープハイプが問題なんですけど結局まあまあ今流行りなんかな、松井大吾が監督して、
うん
まあ、脚本もやって、
うん、
でキャストが池松くんと伊藤沙莉、
うん、
河井由美。
河井由美って誰、
めっちゃ出てるよね最近。
今最近ですよ。
河井由美出てた、全然覚えてないわ。
で、まあ、結局なんていうの、サブカル好きの雰囲気だし、
うん、
まあ完全にその
客層目当ての
この人か、
映画だったと思うんですけど、
モデルじゃないか、
マジでつまんなくて、
私は一番最初に映画見終わった直後に思った感想は、ちょっとも何も思い出しませんでしたって思いました。
なるほどね。
何が思んないっていうのは、なんかこの客層に向けて作ってるっていうのがもちろんもろに出てるっていうのと、
うん、
そういうこういう撮り方したらエモいとか、うん、こういう撮り方したら、
うん、
まあ、
うん、
そういうジャンルに受けるよねっていう撮り方をすごくしてるっていうのを、
うん、
もう散々見せられた後に、うん、最後クリップハイプ流されるっていう、
うん、
いやクリップハイプ流したらちょっと良くなるやんみたいな、
うん、
この感じで撮ってるのが、
うん、
もうすごい面白くなかったんですよ。
でなんか
クリーンないと思うの、映画なかなかないなとか。
あ、そんなに、
なんかもはや腹立たしかった
よ。それ何、もう何分ぐらいからそうなってるの。
え、もう結構序盤からずっと、
なんかすごい使われた楽曲は全部すごい私たちもすごい好きな歌だったし大切な歌なんですけど、
何曲かある、
何曲かあります。ただなんかすごい使われ方がミスマッチで雑に扱われた感じがして、すごい私も腹立たしくって、こんなところでこんな風に使ってほしくないなみたいな感じだったんですよね。で私もともとのその原作、多分着想を得た、
うん、
ウィノナライダーのナイト・オン・ザ・プラネットが好きなんですよ。
はいはい、
好きなんですけど、なんかこの映画は本当に意味がわからんなって思って。ちなみにそのクリープが主題歌で歌ってるナイト・オン・ザ・プラネットっていう歌もすごいいい歌なんですけど、
うんうん、
この映画だけは本当にわかんない。
思わなかったです。
私全然面白かったですよ。
すいません。
あれで、ね、なんかね、私はもともとこのちょっとエモい系、いわゆる最近のやつはどちらかというと苦手というか、
うん、
別に面白いやつもあるし、面白いやつもあるかなと思ったけど、うんうんうん、別にこれ全然
いい。これめっちゃ評価高い。
うん。
3から今ね
9。
だって今おときめく松井大吾でしょ。
もう他の人との違いがあんま分からない。その、
うん、
前去年とか大輝がめっちゃいいって言ってたさ、
花束。
あ、違う。
松の上で。
あ、そうそうそう、
あ、
街の上で見てないからいないけど、街の上でと同じ感じちゃうんと思ってて、
いや、なんか
去年とか窓辺にてとかと一緒じゃない。
いや、
え、明確なその違いは分からへんわ。
なんか、そういえば去年12月31日に公開された明け方の若者たちっていうの
を見ました。北村
拓司さんだよね。あれも私これよりも評価低いんですけど、うん、もうあれもクソだなって思
う。うん、明確な違いは、明確な違いは僕的に、僕的によ、全面に押し出してくるのがすごく苦手。僕が、僕の多分苦手。
あ、そのなんかね、
歌を歌うってこと？
え、いや、
演出を？
演出、
演出なんじゃない？でもそれは
そのこのジャンルのカルチャーを、
うん、
かな。
あ、
なんか全てにおいてなんかこう臭いが過ぎてしまうというか、臭いの過剰投与になって、なんかそれでも気持ちが萎えちゃうっていうのが、
わざと、
うん、
わざとなんか、
うん、
こういう演出することで、
うん、
このジャンルに受ける、まあ、うん、サブカルっていうのを全開に押し出してくるのはしんどい、
うん、
あ、逆に
し、
うん、
セリフに、
うん、
とかに全然魅力がない。
多分サブカルにそこまで接してなかったような、音楽、音楽的なサブカルとかにそこまで接してなかったような人が見たら、
うん、
あの違和感がないのかもしれないんですけど、逆にそういう音楽を好きだった人たちからすると、
ん
なんかちょっとこう受けないんじゃないかなっていうところはあります。
あ、逆に音楽知らんからや、全然何も、
いや、な、私なんかそのちょっと思い出しただけも、うん、明け方の若者たちも例えばそれぞれ、うん、明け方の若者たちはキノコ帝国が使われてたりとか、そで、そのちょっと思い出しただけは、まあ、クリープだったりとかで、
うん、
それぞれなんかこうやっぱこうサブカルを代表するようなバンドが続いてて、
うん、
ってなると逆に それぞれをずっとこう好きだった人たちからしたら、
うん、
なんかちょっと違うんじゃないかって思っちゃうんかな。
でもなんかそれの理論で言うと、
うん、
まあ、めっちゃそれも 同感なんですけど、
うん、
ちょあの花束、
うん、
花束、
うん、
花束の坂本龍二やからいけたんかって思うけど、
うん、
でも、
うん、
本当でも坂本龍二やからいけたんかも、
う
ん、
坂本龍二は別にあの曲好きじゃないからね。
あ、そう、あ、そうね、うん、
曲使ってる、あそこに出てくるものは別に坂本龍二の趣味じゃないからね。
坂本龍二のやつは全く違和感がなかったのは、
うん、
なんでなんだろう。
あれはその映画
の出演の中に
溶け込んでたから、
小出しでクスってできるものが入ってくるっていうのやったらすごくなんか興味深いし、あそこでそれ入れてきたんか面白いって思うけど、全部それって思っちゃう。
あれは多分あなたはそもそも主人公がサブカルの人間だったから馴染んでたやと思う。違和感なかったというか、う
ん、知らん人が無理して使っちゃったってい
うのは。あ、そんな感じがしました。
え、なんかさ、同じようなジャンルやと思ってんねんけど、僕たちはみんな大人になれなかったって去年やったやんか。
あ、
なんかそれがもし面白いんやったら、
うん、
このちょっと思い出すだけ面白くない、私は全く分からへんと思って、もうほぼ一緒やんと思ってて。
あ、
え、大輝これ見た？
見てないんです
よ。あ、見てないか。ちょっとこれ見てみて、これ見てどうか教えてほしい。だから今のところ2人の基準が全く分からへん、
うん、私は。
その何やっけ、
うん、
結構大輝たちが好き系なよりやん。
いや、絶対そうなんですよ。
なんか今年で言うとさ、僕たちはみんな大人みたいなやつ、私たちは大人みたいな、何やったかな。
あれですよね、赤ちゃんできちゃってみたいな話じゃなかったですか。
あ、そうそうそう、ね、私たちは大人っていうやつで、これも多分同じような、ちょっと
あの藤原さんね、
そう、ひとりの季節がやってて、あの結構男女のいたこざ、結構会話劇みたいな感じの日常を切り取ったみたいなやつだったから、
うん、
これもちょっとできたら見てほしいな。
これがどうなのか、これもね、見たかったんですけどね、うん、
なんかちょっとここのジャンルの一定層のファンの人が何が良くて何が良かったのかが、私にはちょっと今、
あ、もうあれじゃないの、ここら辺のジャンルができてきたからこその違和感じゃないの、
うん、
知らん人が思っちゃってる、
うん、だからある程度そのターゲットが追っての映画やん、こういうのって
、
うん、だからまあズレが生じてる、来てるんかなとか思ったり。
確かに今の発言はかなり
なんか添えてるかもしれないね。
だからそういう映画が増えすぎて、
は
い、その中でも好みが完全にみんな分かれてきて、まあもちろんいろんなね、あのいろんなカルチャー好きな人がいて、その中でも、
うんうん、
あのジャンルの中で好みが明確に出てきてる、
うん、
でもそれはなぜなのかっていうのは、
うん、
ちょっとこれは まだまだ話し合う余地あり。
でも全部見ないと分からない。確かに今の確かに思ったのはその、うん、もともとは多分得意で好きやった監督が自分が好きなルーツで作ったら多分みんな最初ふんなり受けられたけど、うん、さっき猫ちゃんが言ったみたいに流行ってきたから手出してきて商業映画の人が手出してきたら、うん、それじゃないかんというか、
うん、
あのみんなそれぞれの自分のカルチャーがあるから、うん、合う合わへんが出てきたってことやんね、
う
ん
う
ん、
そうやと思います。だからすごいなんか今の納得できた。
まあ、でも松井大吾はでも
確かにね、もともとそう
だ
も
ん、ね、フロントランナーやから、うん、それがちょっとね合わないっていうのは何なんだろうなって思うけど、
僕
は
やらかしちゃったかな。
僕はあのそこのジャンル今全然興味ないんですよ。
あ
やからね、そうあのまとめて見るのはありやと思う。見て喋るっていうのはね、多分共通項いっぱい出てくると思う。
確かに、
うん、あのその何あの、まあ、サブカルっていう、いうかそういうポップミュージックを、うん、あの劇に使うことについてとかっていうのは多分見えてくると思う。
その回でまたいつかできたらいいですね。面白そう。
めっちゃ見なあかんけど、それか頑張ります。
どれか
でも多分整理したらおそらく言ったみたいな、ほんまにこう、うん、走りのやつと、うん、こう中間期のやつと、うん、今のこの飽和状態の時のやつが多分こう分岐のやつになるでしょうね。
この辺がおかしくなる
わ。年表作っとく。
面白いな。
でも確かにその花束が大きいのはあれではあるかもね。
いや本当そうです
ね。最初はそこまで入った、うん、合衆的にも行った作品で多分あれがあったからこう作られた、うぞうむぞうが、う
ん、まあでもあれはやっぱりキャスター的ですよね。あ完全に、
うん、
有村架純と菅田将暉っていう。
でもちょっと思い出したけどね、2台じゃないですか、2台挙動的な
このジャンルではね。
確かに、
まあ、でも私出過ぎやけど、
あのちょっと思い出したけど何が好きかっていうと、
うん、
あのみんなこうあれ覚えてる、あのチラシ
かポスターがタクシーの、
はい、タクシー乗ってあの、うんうんうん、池松ちゃんと
これこれですね、
サイズが乗ってるけど、この池松ちゃんがどこからどう見てもおばさんに見えるっていうのが、こんな人にこんな人に見えない。ちょっとおばちゃん
っぽく見える。これ何？くくってんの？影？
これ髪伸ばしてて
もう半分とかな
しちゃってますね。そうそう、めっちゃ長いねん。映画があれやねんけど、うん、
映画の中でもなんかヘアクリップ使ってました
ね。そうそうそう、これがもうおばちゃんしか見えへんっていう、このビジュアル見た時にちょっと笑った。
サイリー爆笑してるし。
でもここは確かにほんまナイト・オン・ザ・プラネットの使い方もひどかったよね、あの映画も。
ひどかったです。
そうなんだ。
それは多分シネフィルは怒ってると思う。
ああ
のこんな方が安っぽく方がをがパクってやつじゃないっていうのは思ってるから、うんうん、お前じゃなくてパクね。
うん、もうパクリやな。
そういえばナイト・オン・ザ・プラネット今年映画館で見たな
って。そうそうそうなんですよね。
あそうなんですか。
あのテアトル梅田が閉館する。
ああ、そうや、最後
テアトルで今までやってきた映画を流すっていう時に、僕は友達と行ったらキングさんとたまたま会って、
うん、でも会えます
ね。でも全然その最終回 の特殊上映のチケット取れへんくて、うん、結構ね売り切れ
たことしてやって、そうそう、即買わなあかんかったやつ、あれは
すごいなと思って、ちゃんと争奪戦に買って、
これはこれだけは見たいなって思って、ナイト・オン・ザ・プラネットの VHS を持っていく。
VHS よ。VHS
僕好きなんですよあれは、うん、なんで
記念撮影したよね。
そうそうそう、撮ってくれた。
そんな
ことはい、思いもらうところでコナンとちょっと思い出したけど、いや、
コナン見せない
で、中君あるじゃないですか今年、
ね、確かにワーストの思い出が強かったね。面白い。
もうこんな、
あ、あの、まあ、肝心な選んだ方や
って い、いやつ、
そうそう、いいやつね。
いや、クリープハイプに関してはね、あの14歳のしおりのこともあるから、
あれ話したらほんま一晩かかるからやめよう。ほんまに
もう、はい、というわけで中君そんな感じ。
そうですね。
あ、でも良かった方が何で良かったか聞く。
良かったのは、
うん、ほんまやほんまや、
まあ、稽古は最後に置いときましょうか。
みんな喋
る
から、
みんな喋るから。窓辺にては、
うん、
うん、今泉、
やっぱ今泉が好きやね。今泉っていうフォーカス入ってるよね。フォーカス
に
フィルター
って、いや本当に入ってる。
でも今回ちょっと違うじゃないですか。
今泉さん、稲垣
吾郎やろ。
そう、稲垣、今泉さん今年、うん、まあ何本か撮ってて、
みかん食べよう。
まあ窓辺にて何が良かったの、まあ、稲垣吾郎がもうめっちゃ良かった、
めっちゃ良かった、ほんまに良かった。
稲垣吾郎は稲垣吾郎なの？
稲垣吾郎は稲垣吾郎
な、稲垣吾郎や
な。
あ、でも今泉監督の、
うん、
まあ会話劇、
うんうんうん、
まあ淡々とした会話劇と淡々としたあの空気感の、うんうん、にもう死ぬほどマッチしてるんよ。稲垣吾郎っていう人間がどちらかというとそういう、
あ、そうやね、
ちょっとサイコパスに
見えた。そう、サイコパス、感情があんまり出ない。
確かに確かに、これこう、あの主人公でもなんかようわからんやついっぱいいますもんね、
今泉。確かに今泉、そうそうそうそう、うんうん、だからすごい合ってたし、
うん、 マッチしてた、
マッチしてたし、
うん
うん
ね、ちょっとね、ナイトオンザプラネットは今泉がやるべきだったんじゃないですか。
ああ
、
ジムジャム主観あるし、
あ、
いやいや、ジムジャム主観怒られるから
それなんか前も否定してましたよね。
もう触れてくれんなと思ってると思うやし、まあ、
うん、
もう玉城ティーナとかも全然好きじゃなかった、玉城ティーナとかも、はいはい、あの全然好きじゃなかったけど、
うんうん、ああそうなりました、
私も全然好きじゃなかった、
すごい、
うん、
うまい、うまかったこの中では。
いや、むしろ玉城ティーナと五郎ちゃんが2人でいるシーンが一番映画の中で良かったし、一番見れた
かな。
それ何、うん、キャ、何やろ、何がいいんですか、その2人がつけて。
でもさっきの話聞いたら、そのセリフかなと思った、そのセリフがさ、やっぱ良くなかったから乗れへんかったやん、ちょっと思い出した時は、そこのセリフとかにがスッと入ってきたら違和感なくってことかな。
そうですね、まあ、だから同じジャンルになりますか、これは。さっきのとかと
一緒なんじゃない。
あ、一緒だと思う、完全に、
うん、
ちょっとずつ人と人が関わる運動力というかあ
って、そう
で、
ね、
でちょっと大きなものになる、つながるというか、
だからさ、キーコさんがカウンセラーみたいになる
紐解いてくれてる。
多分会話劇が好きなんやけど、
はいはい、
なんか淡々と進んでいく映画が好きだから、
うんうん、
めっちゃバッチリやったその中でも。
なるほど。
でもだから今年今泉さん、あの、まあ、ジョジョ監督と、ね、コラボして「猫は逃げた愛なのに」とかも撮ってたけど、
うん、
うん、あれは普通、
まあ、いや愛なのによかったな、
よかった
けど、まあなんかまたちょっとなんかでもちょっと違った。
うん、え、前のさ、街の上でと比べたらどっちが良かった
の？街の上での方が良かった
です
、ね、あれは不動ですね。
へえ、
なんでなんだろう言葉にできないな。でもこれ、そのこのジャンルの違いっていうのが難しいけど、
そうね、
まあでも、
うん、あと一個何やった？
探す？
あ、探すか。
探すよかったね。
探すよか
った
。僕ね、
もう誰？え、あ、あの人ちゃん。海辺じゃないよ。三崎の兄弟のやつ。うん、ああ、あの人すごい。
なんか映画館で見なかったのが残念だなって思う。
片山慎
吾。けど、
うん、
うん、なんか新しい、
うん、
なんか最高。サスペンスじゃないけど、まあ、ちょっと笑える要素もあるし、
うんうん、
でもどんどんどんどん引き込まれていって最終的に覆されるし、うん、最後の終わり方もすごい、うん、おお、そうきたみたいなの多分みんな多分思うし、この中学生
役のすごいよ、ね、
この子めっちゃすごくなかったですか。
この子あれやね、あのちょっと湯を沸かすの妹やね。あれがあんなに大きくなって、
妹、
あの杉咲花のさ妹でさ、なんかなんで私だけみたいな、その、あの言ってた子がこんなことになって、
なんかちょっと湯を沸かすわ、
湯を沸かすね、湯を沸かすね、2回見たけど覚えてない、ね、
めっちゃ嫌い
ね、私もやね、
嫌なんですね、
私もやね。なんかあの去年さ空白ってやったやんか、
はいはいはい、
空白にも出てたこの女の子、その時に
これ空白
大きくなったな
と思って、どっちもめっちゃ、
うん、
なんかすごいね、すごいね、ちょっとだけ
空白となんか近い感じは
近いですよね、
髪型一緒やった髪型もビジュアルが全く一緒やった。その子びっくりした、
この子めっちゃいいし、佐藤二郎もまあめっちゃいいんやけど、
あれなんや、誰だ、清水ひろや、清水
ひろやもやっぱうまいよな、
うまいですよね、
こいつ怖いし、画面出てくるだけで、
あ、顔怖いよな
全然ミスミスのイメージだけど、
ね、どんどんね展開していく中でなんかあの、
うん、
ジャンル変わっていくね、なんか、
うん、なんかその感じがして、だからあのあれサイコパスじゃなくて、あの何だっけ、ソクラテスじゃなくてパラサイトや、
ソクラテス一瞬チャーム入ってた
最近言葉で、あ、そう、なんかそうパラサイトとかと近い、違う、
あ
でもない、なんか、
まあ、でもヒューマンホラー
かな、これを見た感じ全然ストーリーがわからないから予告とかで、
まあ簡単にめっちゃ簡単に言うと、
うんうん、
お父さんが佐藤二郎で、
うんうん、
でこの中学生の女の子が、
うん、
まああの、まあ、2人で過ごしてて、まあ、いろんなわけがあってそれは劇中でいっぱい描かれるんですけど、
うん、
2人でまあもうお母さんお亡くなりになってて、
うんうん、
で2人で住んでるんだけど、
うんうん、
もうほんとどうしようもない佐藤二郎どうしようもない役の雰囲気が、
うんうん、
もうこのね、あのビジュアルでも出てると思うけど、
うん、
すごい汚くて、
うんうん、
どうしようもない役なんですけど、
うん、
まあ そのお父さんがある日お金がなくて万引きするんですよ、
うん、
で娘が迎えに来て、うん、娘がお金を払って、うん、あの勘弁してくださいっていう感じになるんだけどでその日の帰りのお父さんが、
うん、
いや俺あの駅とかによく貼ってる、
うん、
連続殺人犯を見かけたんだと、
うんうん、なるほど
賞金何万円
とか賞金が300万円あるから、
うん、
見つけたら300万もらえるんだぜ、うん、みたいな、うんうんうん、なってって言った次の日にお父さん失踪すんねん。
おーああいいね。
で
いいねっつっちゃった。面白い始まり。
で中学生のこの女の子が、うん、まあどこ行ったんやと思っていろんな、うん、あの探すんやけど、うん、お父さんが普段働いてた派遣の工事現場に行ったら、
うん、
そのお父さんの全く同じ格好をした殺人犯が働いてた。
うん
でもそっからスタートね。でもそこがもそこの殺人犯との出会いが別に殺人犯やから怖いとかじゃなくて、
うん、
そっからの物語が全然違う方向に進んでいく。
へ
え。もう最後感動さえさせられるし。
もう全然わからんから文句面白そう。
多分猫好きやと思う。
好きやと思う。最後もはやちょっと感動し持ってかれましたよね。
あの名シーン出てくるしね。
そう
そう。これちょっと黙るやつだから今エアーでやってますけど。
あの昨日の稽古のもうこれみたいな感じで淡々と
探すクリップしてたわ。あプライムで見れるじゃないですか。
えそうなんですか。
多分これ去年のだいぶ良作よね。去年の今
年だった。めっちゃ良作
だった。1月やった
な。これでも映画館で見てたぶんめっちゃ面白かったと思うな。
うん、
僕あの DVD で見たからあれやけど。
うん
面白かったです。
面白かったです、ね。
なんかゾワゾワする
し。あの片山晋三って なんか助監やってたなと思い出したけど、いやあのあれなんですよ。ポンジュノの助監やってるんですよ。
ああ、だから似てるんか。
うん。それもそれも。
そうなんや。
あの多分日本で撮った時のあの東京ってあのミシェル・ゴンドリーとかの あの短編の中の一本をポンジュノが撮ってて、それめっちゃいいんやけど、多分それの助監やってたと思う。
そうなんや。
うん。それがあのキャッチフレーズでよく使われるね。ポンジュの助監督を務めたみたいな。
あ強いね最強の。
そう
そうそう。
だからなんか
そういう共通点も
なんか感じ
ある
ね。確か
に
あるね。
絶対この監督今後伸びるよね。
良かったですね。
美咲の兄弟いいもんな。
今日さ美咲の兄弟も見なきゃ。プライムにありました。
うん、以上私。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあビカさん。
あはい。
ビカさんは。
私は。まあ、映画館で見たとか関係なく普通に映画として3つ選ぶとしたら、
うん、
まあ、あのウエストサイドストーリーと、
うん、
まあ、ちょっとこれ それとあとボイリングポイント、
うん、いた、
はい、
んいや僕この間パルシネマで見たから
それ飛行機の中で見たんですけどね
ボイリングポイントこれ今年やったね
今年か
夏ぐらい
見てない知らないですよ
マジですか結構話題になってますよボリポイント
飛行機で見てなかった
飛行機で見ました私
飛行機で見てベスト3入ってくるからよっぽど
マジでやばかった本当に、うん、であとはコーダ
ああコーダか
コーダ今年かあそうコーダ忘れたコーダもコーダね
コーダか
でしたねコーダって
これあれやな確かに
それ私大好きな映画に似ててちょっと喋りたいことがあるんですけど
僕これに似てるドラマを最近見ましたよ
ドラマドラマですか
めっちゃいいドラマ見て
わかりましたちなみにドラマは今年あのやっぱりあのもうとんでもなくいいなって思ったのはやっぱりもう話題沸騰中のファーストラブでしたね、
うん、あそうなんや
ファーストラブ良かったっすよ
へえ
マジでよ
まあでも最近のあネットフリです最近の流行りはこう青みがかった映像なのかってちょっと思っちゃったけどね
それあれあの新聞記者の監督じゃなくて
あ
何だっけ名前
いやないさ間違います違います、
うん、青みがかってるんだ
青みがかって
るんですか 90年代を青みがかってるで表してるってことい
やもう常になんか北海道の街が青みがかってました
北海道なんだ
そうなんですよね
あそっかあれやんねあれっぽいんやんね、岩井俊二っぽいんやったっけこれって違う
岩井俊二
あでもないか岩井俊二ってあのラブレターとかがあの函館とかでさ
あ、
ね、違うかいや僕もねちょっとあんま知らないんですよあ佐藤だけるのや
そうなんですよ、ね、でもキャストが良かったよ
より良いよ、
うん、
なんかただ単に話題沸騰中でなんかこう、うん、 もうみんなが騒いでるだけやろっていう気持ちで見始めてもいいぐらいもはや、
うん
あでもこの3作は面白いですね、
うん、
またジャンルが全然
違う私もこんな死んだ字ですいません皆さん
見てもらってこれ後で撮らせてください、
はい、大丈夫ですかこれ
大丈夫です
あウエストサイドストーリーはウエストサイドストーリーは私もともと自分がミュージカルしてたっていうのもあるしあそもそものミュージカル映画として最初にこうやっぱ金字塔であるじゃないですか元々の原作が、
うん、
もうあれが元々めっちゃ好きで、
うんうん、
それをよくぞまあスピルバーグが撮ってくれましたっていう感謝も含めて私5点つけたんですよフィルマークスで、
うん、
もうなんかもうストーリーとしてはまあ前と一緒だしもう何回もみんなが知ってるような音楽映画なんですけど火の打ち所がない最高に素敵なエンターテインメントって私の中では思ってて、まあ、原作よりもさらにこう映像技術も上がっててよりドラマチックにより綺麗に描かれてたし、なんかこう迫力のある映画に慣れちゃった、まあ、私たちを全く飽きさせることなく2時間半過ごせさせてくれたなって思って、でそもそもその映画の始まり の, あのプロローグの口笛とこのフィンガースナップで、もうそれだけで多分前作を見てる人はあこれがウェストサイドストーリーと思わせてこう奮い立たせてくれるし、なんかもうこれからあのウェストサイドストーリーが始まるんだっていうワクワクをもうそこで作ってくれたことで私は完全に気持ちがつかまれて、もうそこから最後もうずっと終わるまで涙涙で
もうキャストも良かったね。
キャスト良かったです。
だから始まりのつかみ方がララランドのつかまれ方となんか近かった。
あその色とかもね、
色とかも最初にグッてつかまれてそこからっていうのは、
しかもこれがあのベイビードライバーのあの男の子っていうのに、ね、結構びっくりしましたけど、
アンセル・エルゴ
ート、あそうですエルゴート、よかったです。しかもこれであ の中に出てくる女のおばあちゃん、あの、お店に出てくる、あそうですが前作に出てるあのアメリカ歌ってたあの女の人で、それもまた良かったし、いやもうこれはもうなんかもう語るまでもなくすごいただ良かった、
楽しかったですね。
すごい楽しかった。で、ボイリングポイントは本当に私まさかこんなのを映画館じゃなくて、飛行機で見ると思ってなかったんですけど、
うん、
ああもう暇やしフライト長いし見ようかな、見たかったしって気持ちでつけたら、うん、もうずっと前のめりになって手に汗握りながら見てて、私好きな映画にセッションがあるんですけど、すごいセッションに似てるなって思ったんですよね。なんかこう
これはあのキーボさんもご存知ないので簡単に説明を、
そういう話あ、ミートコーテって落としてたん
です。あそうなんですか、はい、これあ、まあ、もうフィルマークスのあらすじ読むと、1年で最もにぎわうクリスマス前の金曜日が舞台なんです、うん、あの、まあ、背景にあって、
うんうん、
ロンドンの人気高級レストランの話なんですね。で、まあ、もちろんあのフィクションなんですけど、その日オーナーシェフのアンディはもうなんかあの奥さんと子供と別居して疲れ切っているところ、さらに仕事場では運悪く衛生管理の検査が入って、で忙しさのあまり結構こう雑にしてたから評価が下げられる、うん、そこでさらにみんなの士気が下がっているところにどんどんトラブルに見舞われていって、でもうなんかこうやっぱ飲食店って働いたこと、コンセントとか試してたら分かると思うんですけど、こう人が入ってくる時のバタバタ感ですごい一気にこう緊張状態になるじゃないですか。あんな状態が、94分間ずっと続いて一発触発状態 の, あの緊張感が続いてる中での話なんですね。
っていうのが完全なワンショット。
へ
え。あれワンショットってやばいですよね。いや私は結構これなんか面白いなと思って見ちゃいました。なんかこう沸点ギリギリの緊張状態の中でこう頭も体もフル回転させてレストランを回している。でなんかこのその緊張感が伝染してくるし、なんかもうその自分の脳みそも沸騰するような感じを久しぶりに見たのですっごい楽しくって面白くって、もうなんか途中でフィクションってこと忘れるんですよ。あれこれほんまにあったんかなみたいなっていうぐらいリアルなんですよね。いやおすすめですこれ、すごい面白い映画体験。なんかまあ
ワンショットが好きかどうかっていうのもあると思うんですよ。別にワンショットじゃない方が映画っぽいなって思ったりする意見もあると思うんですけど、これは全然ワンショットである意味があるし、あのすごいめちゃめちゃすごいっていう
感じそうすごい
言葉があれやけど、そうあで僕があのこれ似てるなって思ったのが、あの何だったかディズニープラスのザ・ベアーっていう放題が、こう有名シェフのファミリーレストランみたいな、高級シェフ一流シェフのファミリーレストランっていう、これあの30分が8話ぐらいの短いドラマなんやけど、それも30分でワンショットみたいなのをやるっていう回があって、めちゃくちゃ似てて、まあ要は、アドレナリンがめちゃくちゃ高まる、うん、見てる方も高まる系の映画で、まあ、ボイリングポイントは、まあ、ザ・ベアもすごくいいんだけど、うん、ボイリングポイントはそこに、まあ、社会問題もちゃんと入ってるっていうか、
あ、そうですね、
うん、そこら辺がすごい上手いなっていうか、うん、で、まあ、あの、なんやろな、あのネタバレにならないんやけどあの途中いろんなね、こうあの客からの注文とかがあって、あのナッツアレルギーの人が出てくるんですよ、
うん、
で僕ナッツアレルギーなんであこれはやばいかもって思いながらずっと見てたって、
ハラハラ、
そうそうそうそう、
あれちょっと伏線張ってましたね、絶対回収されるやろ
ナッツアレルギーなって思いながら見てたっていう、まあいろいろねあるんですけどね、うん、そういう、そういうのがね
面白いです、
うん、ライブ感が楽しいですね、
そう楽しい、
どんどんどんどん
面白かったね、俺ね
ロイ君見てないんよ、
見てないんですよ、僕横で
寝てましたね、
寝てた面白
いね、
だってこれジャンルスリラーに入ってる
主役がいいんですよね、
あそう良かったですね、
あのいつもこう何やろ、あの This is England とかのコアモテな、あの名前忘れましたけど俳優さんで、いつもなんかこう怖い感じの人が、あの弱い面もあるというか、チームをまとめる上でこうあの強気だけではない面もあるとかね、うん、そういったこうなんか人に対しての使い分け方とかも面白かったかな、
うーん、
うん、
コーダは、
うん、
あボイリングポイントはもうなんか私も言語化するのにすごい時間がかかったんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、ちゃんと喋れてよかったんですが、でその次コーダはもうやっぱりもうアカデミー賞取ってるし、
うん、
もう文句ないなっていう感じでした。もう1月かもう1年ぐらい前なんですね、
コーダ見てないです、
まあ、マジですか、
マジですか、
作品賞っすよ
あ作品賞だった
んや、作品賞なんかそれもそれでね、ハラハラというか割れたけど、
今年はあとなんか何で割れたんですか、
今年結構多かったよね、
なんかその
何だっけ、何があったっけ、あ、まあウエストサイドとかか、
そうやし、なんか多分他取るって言われたコーダじゃないって言われてた、
何だったっけな、フレンチディスパッチじゃないし、
フレンチディスパッチも見てないわ、
あ、リコリスピザか、リコリスピザ、
そうだったね、あれかなんか、
うん、
ダントツで撮るって言われたやつなんかなかったっけ、
なんでしたっけ、
でも私はずっとドライブ・マイ・カーが中に入れてずっと思ったけど、
あーそっか、作品賞ノミネートされてましたね、
そうやね、すごくない、あれもうじゃ撮ると思ったけどね、
ドライブ・マイ・カーメキシコでもあのポスターとか貼ってありまして、
うん、すごいね、
そっか、ベルファストが強いって言われたのかな、あ、
そっかそっか、
ベルファストとかかもって言われてて、
言ってたね、うん、
なんかコーダ、私そもそも父と娘の物語とか結構胸に響くタイプなんで、結構そのお父さんとのシーン、お父さんのためだけに歌うシーンがあるんですけども、私そこで死ぬんかなって思うぐらいボロボロになって多分おえつしてたと思う、
いやマジ一緒に見てると本当にあの泣きすぎて気になる、
絵が入ってます
大丈夫っていう、あの500日のサマーでさ、サマーがボロボロ泣く大丈夫みたいな、
家であの映画見ててもすぐにティッシュの山ができるんですよ、目の前にっていうぐらい結構涙もろいんですけど、本当にコーダはデトックスでしたね、完全に
コーダ今年か、
今年1月、うん、
そうか、1月やから
旅行行く前のことなんて覚えてないよね
4ヶ月日本離れてましたもんね、
そうです、
まあ、ただちょっとコーダも、まあ、最後はなんか小走りにちょっと求めすぎたんじゃないかなっていう気持ちはしたんですけど、まあ、それでも最後もいいシーンだし、もう文句なしのいい映画、
サントラもめっちゃいいんですよ、
ね、
これあれですよ、リメイクっすよね、
あ、そうです、
リメイクです、元のやつはなんか見てた、
元ネタがある、
見てた、ね、見てたけど全然覚えてないわ、そういう、
でしかもこれに出てくるその主人公の女の子の彼氏役の子がシングストリートの男の子なんですよ、
そうなんですよ、
それもなんかびっくりやった。
いやそれがまたもう同じ役やんって思う、そのキャラ的に。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか全員あれ、主人公の周りのお兄ちゃんとお母さんとお父さんみんなあれやけど、ほんまにその
聴覚障害で
やっちゃったよね。そこもちゃんとして
たよ。 お父さんなんか撮ったよね。
撮った撮った、
助演
かなんか撮りました。
トロイコッツァ、すごいですね、
まあ、よかったよね。
なんかすごいその生まれた時からさ、自分の家族以外全員手話やからさ、この子まず手話から言葉喋る前から手話から覚えてるからさ、でなんかすっごい怒った時に、いや最初はその頑張ってその後言葉覚えて、学校とかでもちろん言葉喋ってるけど、うんうん、ほんまに怒った時に先に手話が出てきちゃうっていう描写があって、ちゃんとしてるわ。その子にしたら第一言語がもう手話やから、気持ちがとっさに出ってなってて、そこら辺の描写とかが多分今までの映画になかったんかなって言って、あのすごい評価してる人が周りにいたなっていう印象。
なんか最近手話の映画とかドラマとか増えましたね。
めっちゃ増えたね。
確かに最近多いね、
うん。
あとはまあ当事者キャスティングの問題がね、
うん、
そうですよね。
まあ、確かに手話多いね、さっきね。
あ、
サイレントやってるし
ね。
そうそう、稽古もそうですよね。
も
サイレント、カホちゃんめっちゃ評価されてます。あのカホモデル、女優のカホがすごい手話がリアルだってすごい評価されて
ます。私たちが分からへんけど、手話も上手い下手があって、
あるみたい
です。ちゃんとできてるってこと。
多分それこそさっきキイコさんが言ったみたいに、第一言語が手話の人って手話が先に出てくるみたいな ようなニュアンスで、多分カホちゃんは本当に聞こえてない人の多分リサーチなのかなのか分かんないですけど、すごいあの口で喋る、その口の感じがすごい似てるんですって。
へー、すごい。
まあ、まあ指導が入ってる
んで、アーストラムも手話、
あ、そうなんだ、
あったね、
入ってくるんですよ、ちょっと、
まあ、多分付加価値ぐらいだけど、
うん、いやでもあれ大事です
ね。大事だね、
うんうん、ドライブマイカーもされたしね。
あ、そう
か、
ね、
そっか、
まあ、あれはいろんな言語の中の手話って感じ、
うんうんうんうん、
ですね、
はい、
なるほど、
はい、
ピカさんはそんな感じ。ピカさんアニメ見なかったんですか。
アニメ
とあとワーストワースト期間です。
ワーストはでも
別に
一緒ですけど、
ワースト言うと長くなる
から。さっき一緒って言ったもんね。
あ、というかさ、あ、はいはい、どうぞ。
ありました、シングネクストステージ良かったです。
良かった、シング
めっちゃ良かった。本当に本当に良かった。
軽くいい気持ちで見たらびっくりして。
私前作好きで。
中川君は興味ないやつ。
そうなんです
よ。早く見てみてずっと。いやもうあの誰でしたっけ、 U2 の人でしたっけ。そう、もうあの最後の2人であのスカイハタ歌うシーン、私ボロボロでもうやばかった。本当によかった。しかもタロンくんがまたいいんですよね。
あ、タロンだと思う。
そう、いやいいですよこれ、本当に元気出るし。
中くんは見ない理由は、
見ない理由見ない理由か。
いやまあでも、いや興味ないものの理由は特にないか。ないな、
なんでだろうね。
あ、レッサーも良かったですね。
あ、なるほど、なるほど。
レッサー良かったね。
レッサー良かったね。なんかあれはジャンプで言ったら、
スタンドアップは見てないですけど。
すごい、もう通じた。そう、スタンドアップ評判いいよね。
めっちゃ評判いいよね。だから本当は多分アニメそこに入ってくる。本物はそっちの方が上やったんやろ、ね、な
と。まだ見てないけど。
まだ見てないから。
プロモーションもいげつないであれね。
確かに。
すごい。
でも叩かれたよね、いろいろ。
え、まあまあね、そうなんですか。
そうそうそう、あれは本当にあの良くないですよ。
え、でも私思うんですけど。
うん、
なんでその 2,30 年前のキャストがそのままやと思ってたのって、むしろ、
いやほんまにほんまに、
えっと思って、なんかそこは別に怒るとこじゃなくないっていうか、もう全く別物やねんから、うん、
だからあの SNS のファンダムの悪いところですよね。
ああ、
うん、完全に
声優がど
うと、そうそう、声優が変わりますっていう、
なんかね、
あのアナウンスが
あれやってん、先にもうマイル券売り始めてて、
あ、
であの一切こうあらすじ言わへんっていうのは多分わざとやってんけど、うんうんうんうん、そのもうマイル券かわしてかわしてかわして、さんざん最後 あのギリギリのタイミングで実はキャスト一新ですって発表して、だから昔の延長やと思った人が怒ってみたいな、だからそれはあの、はい、声優さんが悪いんじゃなくてプロモーションが悪いってめっちゃ叩かれてて、なんかそのなんやろ、サプライズしたかったか知らんけど、それはどっちにも失礼やみたいな感じになって、で結構叩かれてね。
でもね、でもそ、え、違うし、
そうで、しかも別にその、
だってアニメだけどアニメ館内ぐらいの新しいアニメのジャンルっていう、
ね、そう、ドラ漫画の人が動いてるっていう風に私は見える、見たことないけど、うんうんうん、アニメっぽくなかった、うんうん、見てないけど予告だけ、
うんうん、なんかそれもね、なんか昔のセル画の時から慣れてる人が、うんうん、そんな CG なんて認めへんとか言ったら、いやもうでもそれ
CG なんですか、
もう言いますか、あ、 CG なんですよ、
うん、そうなんや、 んや。
でも私はなんかずっと聴き込んでた CD、うん、ずっと聴いた CD をライブで見たって感じだったんですよ。
あ
ほんまに動いてるみたいな、だからもう読みすぎてもう全部分かってるけど、はあ、動いたらこんなんだろ
う、楽しみだな
っていう。やっぱ別にアニメってけなす人なんておらんくないと思って、
ね、逆にアニメ見てないからいいんじゃない。
アニメは全然見て
きた。でも私も全然アニメなんかもちろんねかかってたやろうけどみたいな感じで、うんうん、ちゃんと見てないけど。でもこの時代にスラムダンク見れることに感謝や。
いや
ほんまに井上先生ありがとうございますしかないよね。何をもく言ってるやん。
井上先生頑張ってますよね。え監督でしょ。
監督脚本編集
すごい何を頑張ってる
んやん。まだ頑張るかって、ね、まだ頑張れるかって
他に仕事ないんかなって心配になるぐ
らい大丈夫だ。あるけど
いやマジで全然バカこととか途中じゃない。リアルとか
まだそう。
いやでも、ま、いやでももうさ井上先生とかさ、うん、鳥山先生とかさ富樫先生に至ってはさ、うん、もし7台遊んで暮らせるって言われてる財産があるのに、まだ書いてくださってるっていう感謝。
すごい
働かんでいいねんで1ミクロも、
うん、
あでも新作を書いてくださってるという。
まあでもその前売りの話は確かにね。
でも私もっとびっくりした。前売り券が同じ金額やったやん、うん、前売り券って 200-300 円安いやん、
うん、
通常料金より、
う
ん、全く同じ定価、だから大人1900円、
それ
はで特典なくし、前売り特典なしやねん。
なし
だから強気やなと思って、3店の安いねん、普通に見た方が。だから多分この絵柄が欲しいでしょ、うん、
あのチケットのあれが欲しいでしょの人だっけ、
うんうんうん、そうだからなかなかすごい強気やなと。
そっかそっか、だからターゲットがコレクターというかマニアやったから、でマニア怒らせちゃったってこと
だよね。あそうそうそうそう、だからなんか先に告知してから全部やったら何問題なかったよねって、別にみんな納得して買ったよねとは言われてて、うん、
なるほどね。
でも多分、
うん、
ね、
あ確かに別に変わったって言われても、もうそんなどんだけ前やねんって思うアニメやし、
うん、
それこそね、まあ、
今まで声優交代問題であのシンプソンズがさ、あの劇場版やるときに声優がガラッとかね、だからあの芸能人の吹き替えにしたみたいな問題があったけど、確かやっぱそれとはまた別よね。
うん、
なるほど。
まあでもそんだけファンが多いっていうね、いろいろ一個一個に話題がな、うん、になるっていう、う
ん、あの
そう
だよね。あれあれ古川さんおるやんか、うん、古川さんスラムダンクが好きらしくて、うん、であのだから前売りを買ったファンが声優が変わったからこれいらんって言って、それを安く譲り受けたって言ってた。
ああ
なんかマジでそんな人おるんやと思った。
一回さアンチでさ見えひんって言ったけどさ、うん、こんだけ評判良かったらさ、いやちょっと、うん、やばいちょっと見とかなってなるよね。であと何やったら見てから文句言えばいいのになって思う。
うん、まあまあ
そうね、見てると気持ち悪く
ない。まあまあそうね、
いいか悪いかも判断
的にさ、うん、そうです
と思って、
うん、
まあいいんやけど、
な
ん
かそういう、確かになんか最初あんま見る気 なかったけど、
うん、
まあまだ見てないけど、
うん、
あまりにも評判良すぎて、
うんうんうん、
でなんかいやもう漫画やねんねこれは、うん、って思うぐらいの人もいっぱいいるし、
うんうん、
ここまで言われんやったらもうやっぱみんなあかんのかって。 IMAX で、
もちろん IMAX で、
IMAX で見た方がいい。
あでも、うん、その方がいいと思う。
いい、
私あれなんです
よ、
あの母がめっちゃ好きやから母と見に行った。
へえ。IMAX で見た方がいい。
うん、一応そこのあれやね。
あそうなんや、
感覚が、うん、でなんかあの母だってコロナになってから初めて映画館行った。コロナ以来。
そんなにスラムダンク好きやったんです
か。そう、なんかスラムダンクあんでって言ったら、あさすがに見に行くわみたいな。で行こう行こうって言って、あのすごい予約して行きました。
そのアイマックスが
適当に喋って
アイマックスがいいのかあかんのかっていうのが、このアニメでももちろん、スズメのなんとかもそうやけど、なんかアニメをアイマックスで見ないといけないのかっていう、そういう時代にも来てるじゃないですか、アニメも。
コナンってアイマックス？
全然違う。
あ違う。
だからそこやっぱどんだけアニメが変わってくるのかなっていうところがなんかはっきり分からんというか、なんかねもちろんトップガンとかもアバターとかもそれは IMAX で見なあかんねやろな、それ用に撮ってるんやしと思うけど、アニメも当然その時代に来てるってことですもんね。
でもなんかうちは見てないんやけどさ、新海さんのさこの作品の公開にあの合わせて過去作もさ、それこそ秒速とかさ星の声とかも含めてさIMAX にしてさ一瞬上映した、ああの新海誠と IMAX 祭りみたいな、そういうのが一時期あったから、それってどういうこと、どんな感じなんだ
ろうって思ってたんですよね。
そうだからどういうふうに、あの、
まあ、ただ IMAX に上映できて、
上映できただけなんかなと思うんやけど、どこまでリマスターしたんかなと思いつつ、なんか過去作ですら IMAX で見る価値あるみたいな感じに今後なるんやったら、
確かに
結構
もうしんどいというかあれはな結構その境目ないというか
確かにもう無限にそんなんありますよ
ね、うん、そこで上映するからこんだけ違う過去作でさえこんだけ違うからその価値あってそんだけお金毎回払わなあかんってなると、
うん、
いいかが出て
きたちょっとしんどいな
そうそうそうそう、
ね、本当に
昔は昔でそれ良かったし それで完成してるからね
確かに
それで見てたからまあでもそれは全部あれなんかなデジタルリマスター版にも言えることなんかな
あ
昔はもっと暗く見えたのがめっちゃ鮮明に見えてる多分見る印象が違うってい
う
のと一緒なんかな、はい、
アイマックス
問題
アイマックスは当然になってきてるから、
うん、
アニメでさえアイマックスで見ないといけない時代が来てんのかってでいう話をしてたらキコさんがその新海の今回の、うんう
んうん、スズメの戸締まりに
当たって IMAX で過去作を上映するっていうのがおかしくて、うんはいはい、いや IMAX 用に作ってるわけじゃないのに、
うんうんうん、
過去作めっちゃ前のやつとかも IMAX で上映して、うんうん、それを見る価値あるって言われる時代が来るんだったら、
うん、
いやもう全部 IMAX で見なあかんやみたいな感じになってくるな、
うん、
みたいな
そうなったらもうなんかこういうゴーグルで見たらみたいない
や本当そうほんまそうやね
だってそれあの作ってる側の設計じゃないもんね
IMAX そうやね、
うん、
もともとね作ってて、
うん、
あのね実際、うんうん、あのそのアバターとかもそうやけど、
うん、
それ用に作ってるから見なあかんと思うけど、
うんうん、あの かつて2001年宇宙の旅は映画館で見ないとダメだみたいな話とかねアラビアとロレンスは映画館で見ないとダメだみたいな、うん、まあそういうのはねはいはいみたいな
青天使だっていいん
っていう感じで
1
時間超えたので第1章
か前半、
はいはい、じゃあ、 あのポテサラとイカのカレー食べましょう
食べましょう
あでこれあれなんですよ音楽入れのやめたんですよ
ああ、
うん、終わりました
やめたけどなんかあの2人があの外国で聴いたおすすめの音楽を聴きましょうか
いやもうそれは
やめたけどここから音楽が音楽を聴きたい人は入れてもらったらいいなっていう
なるほどね
私はあの
おすすめタイムです、
ね、メキシコで聞いたあれかもしくは、
うんうん、
それこそペーパーハウスに流れてて最高に良かったあれかどっちかかな
あーペーパーハウスから行きましょうか
ジャニス・デンプシー
違う
ええ
いやペーパーハウスは、
うん、
あのこれなんですけど、
アリス・
あーそれ、
ね、マートンメルトン・マートンミの
「の Why So Serious」
っていう「Why So Serious」
2018年の曲なんですけど、
はい、
これすごく良かったですすごいこれが、はい、えそのドラマの、うん、シーンも相まって良、かったんですよね、
うん、
使われどころ曲も良かったしハッピーになれるので年末にぜひどうぞ
じゃあ皆さん聴いてください